こんにちは、テクノエッジサイドです。松尾です。入られるようになりました。よろしくお願いします。
入国いらっしゃいませ。
はい、はい、まだ30分ほどですけどね。
あれ、配信とかしてないんですか？
配信するわけないじゃないですか。
最初から配信見たかったのにな。残念。ちょっと、じゃあまた別の回でゼルダの感想をお聞かせください。
はい。
はい。回です。週末ですね、私もハイラル行きたかったんですが、ちょっと知人と推し活仲間たちと泊まり込みで、推し活についてワイワイやるってパーティーやりすぎたせいで、大変今寝不足です。ハイラル行っても行かなくても寝不足なんだなっていうことが分かりました。はい。でも、眠気を吹っ飛ばすぐらい楽しいニュースばっかりなので、今日も頑張ります。
よろしくお願いします。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース .fm の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送を行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックはツイッターのハッシュタグ、TH サイドや、YouTube のコメントでお寄せください。ということですね、本日は、ゲストの方をお呼びしております。我々 の連載、超人気連載をですね、
人気かな、
2つの、人気連載を抱えている、宮里圭介さんに、お越しいただいています。宮里さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ライターの宮里です。よろしくお願いいたします。
はい。宮里さんにはですね、まあ、お得意 のオールドメディアのお話とかをですね、後ほど、していただきたいと思っております。はい。はい。それではまず、先週のニュースランキングからいきたいと思います。先週のニュースランキング、ウィークリートップ5。はい、
はい、今回もまた新しいジングルをいただきまして、
はい、これはですね、ウィンドベルというやつ、ウィンドチャイムというやつ、リアルなやつですね。それを持ち込みました。
これ何回続くんでしょうね、毎回違うジングルなのは。
新しいシンセとかをね、毎回買っていけば続いていくと思います。
すごいですね、宮下さんに負けないぐらいの、はい、物量になってきそうですけど。
いいペースで買っていってもらって、はい、そのうち連載でこう、はい、今週のジングルみたいな、こう、うん、
今週のシンセみたいな。
そうそう、
いいですね。
ロストシンセサイザーズっていうのを、はい、いずれ立ち上げたいと思います。
ロストじゃないじゃないですか、新しいのに。はい。では、はい、ここから、私が変わりまして、ランキングコーナー。このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5をご紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので、番組をお聞きの方は併せてご覧ください。で、毎回のルールとして、以前にランキングインして紹介した記事というのは、重複しているので、新しい記事を紹介するというスタイルにしているんですが、今回ついに、なんと、トップ10まで行ってしまいました。はい。過去記事が5つも入るというですね、ちょっと新記録ですね。早く例の記事がいなくなる新記録を作りたいんですが、ちょっと今回も、はい。一応、そのトップ10全部紹介はさせていただきますが、過去に取り上げた記事については、タイトルだけご紹介させていただきます。それでは参りましょう。第10位。アップルの初 AR/VR ヘッドセット、製造コストは約$1,500で、メタクエストプロの2倍説が浮上ということで、これ、このタイトルだけで言うとちょっと誤解しちゃいそうなんですが、はい、まだその世の中に発表されているものではなく、おそらく、6月に開催されるアップルの開発者向け会議 WWDC でヘッドセットが出てくるんじゃないかという噂がすごく立っていると。で、その噂の中で、はい、どうやらこのぐらいコストがかかりそうだぞという、噂のお話ですね。これはもう
噂だとね、$3,000はするんじゃないかというふうに言われてて、はい、でそれのコスト見積もりをしたところ、まあ、$1,500になるんじゃないかなという、まあ、中国とか、台湾とか の部品メーカーからの見積もりで、その、うんうん、そういう、積み上げていくとこのくらいになるよという数字が出ているということですね。
ちなみに大体このハードウェアメーカーのその価格帯の設定の仕方って、だいたい原価3割ぐらいっていうのが定番なんですよね、うん、っていうのは間にその物流とか流通のコスマージを乗せて、販売店のマージを乗せて利益を取るんですけど、アップルさん基本的に直販が強いのと、おそらくその販売店とかの卸価格も非常にシビアな価格になっているのが 還元されるポイントのパーセンテージから想像がつくので、はい、まあ、こんだけ原価高くてもいいんだなって、もう3000ドルだったら原価 50% ですからね。
うん、考えるとなかなか、あのソフトウェアの値段が全然乗ってないので、
ああそれは確かに。
でこれもう何年もかけて開発しているし、うん、開発部隊の数も相当多いので、まあ到底あの、まあ、ハードウェアの部品が1500ドルとしてそれ以上のものは乗ってるわけですよねっていう、
うんうん、まあね、あくまで噂ベースとは言いながら今回もしこれが出てくると面白いなというところなんですが、ちょっといつもと違うのは、いつもアップルの出してくる完全なる新規製品ってあれで市場が開拓されたもの、ワイヤレスヘッドフォンもそうですし、いろいろもうアップルが満を持して持ってくるものが多かったんですけど、うん、今回ヘッドセットって正直そこまで市場が広がってるわけではないですよね。まだちょっとニッチなところがあるんだけど、
うん、
しかもそこにこの価格帯で入れてくるっていうところで、ちょっと今までにないことが起きる、もしこれが本当に発表されればですけど、ちょっと今までのアップルとは違う戦略なのかなと思うんですけど、このあたりアップル評論家の松尾さんとしていかがですか。
アップル評論家、はい、まあアップルウォッチャーでありますけれども、まあアップルウォッチとなんか似てるんじゃないかなっていう説はあって、
ああなるほど。
アップルウォッチも最初に出てきた時は、まあ、あの、まあ、Google の、 あのウォッチウェア OS、
うん、
今という、の方が先だったんですけれども、まあアップルウォッチを出して、で最初出た時はちょっとその目論みがよくわからないと。
確かに。
アップル自身も迷っているようなところがあって、ただそれが今やヘルスケアデバイスとしても、
うん、
もう他の追随を許さない。まあ、あの、対抗する製品を使ってるのは海さんぐらいなもんで、で他はみんなあのアプローチを使ってるわけじゃないですか。はい。
僕もですね、ピクセルですよ。
まあ、そんな我慢のできる会社なので、まあ、最初はこう、高価な製品として出してきても、まあ、その後、うんうん、安価な、ものを出してくる、もうより完成された軽量で、使いやすいものを出してくるんじゃないかなってことを見込みつつ、うん、まあ最初は3000ドルだけど、まあ仕方ないなと思って僕らは今お金を貯めているところです。
そうだったんですね、もう買うんですね、これが出ても
買うのは決まってるんですよ、
はい。なるほど。あとはお値段がもういくらになってもしょうがない、うん、
はい
はい。宮沢さんとかアップルとか使われてるんですか、製品として。
いや、あんまり使ってないですね。使ってるのは iPad ぐらいかな。
うん、そうですね。お持ちのラインナップ見てたらアップルで使えなそうなものがすごく多いから。
まあまあそうですね。
はい。ちょっと後半、あの、お持ちのガジェットの話もしていただきたいと思いますが、ちょっとニュースが多いので、はい、はい、次、参りましょう。第9位。初代給料の差し入れで考える IoT 製品とスマートロックの現在ということで、先週ランキングインした記事が第9位に入りました。はい。第8位、Windows 11、タスクバーからアプリ強制終了に対応、タスクマネージャーいらずという記事で、こちら新着の記事なんですが、これおそらくタイトルだけ読んだら、松尾さんは何を言ってるのかやっぱり全然わからないんじゃないかと思ってるんですけど、Windows 使ってない人からすると。
コントロール、オルト、何でしたっけ、デリート。
ディリート、はい、
うん。うん、はい。ですよね。
はい。
まあ、それを使ってアプリ強制終了するっていう、Mac だと、オプション、コマンド、エスケープに相当するものですね、
うん。はい。そうですね。で、Apple の場合は、アプリが止まったとしても、一応メニューからもいけますよね。左上の Apple アイコンからいけるんですけど、
うん、
Windows に関しては、ちょっとそういうのがなく、まあ、もうこれももう Windows ある程度使えないという人だったら、もうコントロールとディリートを押してタスクマネージャー呼び出して一個一個消していくっていうのがもう当たり前の活動になってるんですけど、
うん、
ついにアプリからタスクを終了できるようになったというですね。よく考えたら、なぜこれができてなかったんだろうという気がちょっと長年の Windows ユーザーからしますけど、個人的には結構よく止まるんでありがたいですけど。これ宮沢さんとかいかがですか、こういう機能使ってました、このコントロールとディリートをやってました。
いや、そもそもあまり、なんだろう、強制終了とかしない、することがあんまりなかったんで。
ハイスペックな PC を使われている。
いや、あんまりパソコン使ってないのかな。強制終了するときはそうですね、うん、タスクマネージャー使うしかないっていうのが、あるときはいいんですけど、だいたいそういうときって他も巻き込んで、結構なミスで止まってるんで、そもそもタスクマネージャーじゃ止まらないとかね。
うんうん。
いうのがあるんで、そんなにはお世話になってないですね。
そうなんですよね。タスクマネージャーでもどうしようもないと決まったりするので、 果たしてこれがどのくらいいけるかなんですけど。
そうですね。本当に止めてくれよっていうのが。
ま、うん、いや、ただ昔、Windows 2000だったと思うんですけど、コントロールとデリートで、ログオンするっていうのがあったんですよね。はいはいはい、うん、とか、それを使わないとログインできないっていう、のがあって、これどういうインターフェースだと、驚愕した記憶があるんですけれど。
ちょっとね、Windows はまだまだそういうところが、不思議な操作が意外と残っているので。
まあ、それもはるか昔の話ですから、
はい。少しずつ改善していくといいなと思ってますけど。はい。はい、しかし、ちょっとこれでコントロールとディリートの登場回数は少し減るかもしれません。はい。じゃあ次の、記事なんですが、ここからちょっと3本連続でご紹介します。はい。第7位、Apple の新型ワイヤレスイヤホン。Beats Studio Buds Plus 正式発表。3倍大きなマイク、最大 1.6 倍の ANC 搭載。Android との親和性も向上で6月中旬発売。第6位、モバイルバッテリー処分で得する大チャンス。アンカーがメーカー不問、故障品 OK で下取りセール開催。第5位、お待たせしました。iPhone の新絵文字21種。震え顔にピンクや水色ハート。翼にセンスにクラゲなど。iOS 16.4 ベータで絵文字 15.0 対応ということで、ここまで3本が過去のノミネート記事ですね。はい。特に、絵文字がまだまだ頑張っていくとですね。
はい。もう言うこともありません。
はい。はい、絵文字が読まなくていい日を楽しみにしております。はい。そして第4位。ツイッター、消したツイートが勝手に復活する現象発生中、報告多数ということで、これはもう読んで字のごとくですが、消したはずのツイートがなぜか復活しているという状況が、割とその、特定の環境だけではあるんだけど、もう明らかにおかしいよねっていうのが続いていると。で、これに対して、ツイッターは広報部門を今もう設けていないので、メディアからの問い合わせに対して、うんこの絵文字を自動編集するの、僕これ初めて知ったんですけど、こんなことしてるんですか、うん、すごいな、ツイッター、はい。すごい会社だな。
うんこですよ、はい。
うん。これでも、ツイッターって、もともとこういうの結構あったじゃないですか、うん、今までも。フォローしてたのに、フォローが勝手に外れてたみたいなことが昔はよくあって、はいはい、うん、その機能のおかげで、ちょっとこの人フォロー外したいなって人外してバレた時に、あら、おかしいな。またツイッターが不具合で外れてんのかなとか言って逃げていくことができちゃうんですけど、これはでもちょっと困りますね。
やってたんですね、あなたは。
っていうことを言ってる人がいました、知人で。マクドナルドで女子高生がそう言ってました。はい。
ああ、よく使う手ですね。
ですね。で、これは逆に困っちゃうパターンですね。まあもちろんフォロー外れるのも困るんだけど、削除ってかなり能動的にやっていることが消えてないっていうのは結構困りそうなので、私はあまりツイートの削除をしたことがないので、これはちょっとまだ安心してるんですけど、
ちょっと。まあ、追消しっていうのはね、こう、うん、まあいろいろその後、まあどうせ魚卓に取られてるし、みたいなのはありますからね。うん、
まだ、これお聞きの方で、ツイッターのツイート消したことがある人とかは、もしかしたらそれ覚えてたらそれをチェックした方がいいかもしれないですね。
うん、でもどうやってチェックするんでしょうねって
。該当の思えてる記事を見に行くとかになるんじゃないですかね。ちょっと大変ですけど。うん、サボルの、はい。そんな記事でございました。はい。じゃあ次に参りましょうか。はい。次もですね、新しい記事ですね。ハイエンド逆風のスマート市場でも、ソニーが20万円のエクスペリア1、マーク5を出す理由、維新の陣営ということで、ソニーが出したエクスペリアシリーズの最新モデルですね。の、解説記事ですね。先日も。
これマーク5って読むんですか、はい、
そうなんです。ちゃんと調べました。ソニーは素晴らしいですね。ちゃんと公式サイトに振り仮名を振って説明してくれております。
うん、
これ知らなかったらエクスペリア1-5って読んでしまうと思うので。
ちょっと危なく。1V でも、1V って読んじゃうかもしれない
ですね。そうですね。V って読んでしまうかもしれないですね。うん、はい。なので、きちんと、ちゃんとタイトル読み上げるときは、元を読み方を調べております、はい
はい、
でね、先日も、ピクセルの新しいモデルがピクセルフォールドが25万円するって話しましたけど、その時にもちょっと触れましたけど、まあ、ソニーもソニーで、20万円というすごくハイエンドなモデルを出していて、20万円の理由っていうのが、まあ、ほぼほぼカメラですね、カメラの画質ももちろんですけど、いわゆる望遠図みたいなのが、スマホの望遠って実際にはちょっとなんちゃってなところがあって、1倍、2倍、5倍っていう決まった倍率の ズームだけしかできない。あとは実はソフトウェア処理でやってるっていうところに対して、 本当にそこも調整できる光学ズーム載せたりとか、でも本当に、デジタルカメラ顔負けのセンサーとか搭載してたりっていうところで、20万円オーバーで、まあ正直今20万円を超えるって高さもそうですし、これをいわゆるキャリアモデルではないような、ところ出すところでもシェアがすごい少ないので、やってるところは少ないんですが、まあソニーはどうしてこういうことやってるのかっていう分析を石野さんがしていただいているという記事ですね。どうですかこれ、増尾さん、この製品。
いや、あの僕も Xperia 1は持ってるんですけど、ずいぶん古いモデルで、はい、あのすごい気に入ってはいるんですよね。こう縦長で、幅が、横幅が狭くて、まあいいんですけれども、20万はちょっとなっていう。
あれ、さっきまでヘッドセットに30万円近くしそうなヘッドセットが
い
けるって
ことは投資はするんです、
うん、いや、カメラの未来があるじゃないですか、こうハイエンドスマホのカメラの未来が体験できますよ。
いや、僕ね、カメラいらないんですよ今。
あ、本当ですか、うん、AI が作ってくれるからですか。
AI が作ってくれるから
なんと、
はい、
この時はちょっと気にはなりますけどね、やっぱり今スマホを買う人が選ぶ理由ってほぼほぼカメラだと思うので、いい写真が撮れるかどうかが違いになっているところに全力でカメラで勝負しに行ったソニーっていうのはちょっと面白いなと思うんですけど、じゃあ宮園さんのスマホって何をお使いですか。
今は普通に Google のピクセルですね。
王道ピクセル、
普通にコンピテーショナルフォトグラフィーのピクセル、
うん、あとはちょっと前は Xperia とか使ったり Oppo の使ってたりとか、うん、あまりこだわりなく使ってますね。
まあ、Windows 系だとどうしても iPhone ももちろん便利なんだけど、連携とか考えるときに Android の方が便利だったりもするので、
うん、
なんとなく Windows の人は Android の方が多そうな感じがします。Windows をがっつり使ってる人は。はい、個人的な印象ですけど、印象論ですけど。はい。はい、それでは、第2位ですね。こちらも、過去にランクインした記事です。PayPay の発表は解約か、クレカ利用チャージ手数料、ポイント付与率を変更し、収益改善急ぐ石野純也ということで、石野さんの記事が続けてランクインしておりました。はい。はい、そして、いよいよ今週の第1位。ソニー PS5 が遊べる携帯ゲーム機、プロジェクト Q 公開、Wi-Fi ストリーミング用リモートプレイ周辺機器ということで、ソニーがこれまだ発売は決まっていない、あくまで開発中の端末なんですけど、プレイステーション5のコントローラーの間にディスプレイが入るような、ちょっと一見すると最近流行っているゲーム系の UMPC みたいなデザインのコントローラーを出してきたという話なんですが、これ私ちょっと言いたいことがいっぱいあるので、あの先に松尾さんに感想をお譲りしたいんですけど、これいかがですか。
これスイッチですよね。
スイッチっぽいですね。はい、うん、
スイッチだし、スチームデックだし、あと最近流行りの UMPC のこういうタイプのやついっぱいあるじゃないですか。
はい、
でああいうのに全部取られてるので、うん、でそれをこう自分のところで、まあ、そういうのにやられるぐらいだったら自分たちでやっちゃおうと、
うん、
でまあ、ゲームのストリーミング機能は、まあ、Mac でも Windows でもできたりするんで、
うん、
例えば MacBook で、PS5 のゲームを動かすっていうのも結構うまくできてる。でまあ、ただそういう小型、より小型のデバイスでプレイするっていうスタイルは、まあまあ、スイッチをはじめとして結構あるんで、それを、まあ、自ら やろうとしてるのかなという、他に取られるよりは自分でやろうという、うん、プロテクティブなあのでありながらこう結構いい作戦だと思いました。
あ、いい作戦ですね、
うん、
なるほど。私はですねこれ見た時にですね、
はい、
Wii U だなって思いました。
ああ、なるほど。
そう、スイッチは本体のみで全部ができるんですけど、うん、Wii U は本体と別にディスプレイ付きのコントローラーがあって、
うん、
でディスプレイで出すゲームをこっちのコントローラーもできるし、2画面それぞれも使えるっていう、ちょっとかなり変わったことをやっていて、コンセプトは僕はものすごい好きだったんですが、うん、結局のところあの開発する側からの立場からするとテレビに映ってるものと同じ画面をコントローラー出すパターンと、テレビとは別のマップだったり設定だけをコントローラーするので2個作んなきゃいけないんですよね、
うん、
で実際にはそれ2画面ちゃんとうまく使い分けてるゲームってそんなにいいものがなく、結局スイッチではもう1個でいいじゃんってまとめられてしまったんですけど、
うん、あとそういうのだと移植ができないじゃないですか。
そうなんですよ、それもあって、うん、結局なくなってしまって、だからそういう意味ではこれは見た目は Wii U なんですけど、やってることとしてはスイッチと同じような動作なんですよね、うん、あのテレビで見てるものを こっちの画面にも出すなので。ただこのね、Wii U で、スプラトゥーンって一番最初の Wii U なんですよね。で、はいはいはい、Wii U の時って、うん、そう、手元でマップを見ながら、テレビ画面で戦うっていうのができて、あれがすごい楽しかったんですけども、2からね、そこは割り切り仕様になっちゃって、
うん、
ちょっとゲーム性が変わったんですよ。いかに隙を見てマップを見るかみたいなことが上手い人たちのテクニックに変わってきてるんだけど、
うん、
そう、2画面ならではの面白さはあったので、ちょっとそういうものにも期待はしているんですが、この仕様を見る限り、2
画面好きのコメント
そうなんですよ。そうそう、2画面大好きだから。
はい、
2画面の魅力って意味では、ただ、このスペックを見る限り、おそらく PS5 でやるものを本当にストリーミングする。今提供しているリモートプレイをそのままする端末だろうなというところと、どうやらクラウドゲームも対応しないというふうにソニーが発表しているので、本当に PS5 に入っているゲームだけはやる、は
い、まあランでしか動かないということですね、うん、
ということなので、まあ本当に家の中で使うゲーム機っていう感じではありません。その場所をちょっと変えてリビング以外でも遊べるゲーム機ってなるでしょうけど、
うん、まあそうですね、うん、
とはいえね、ちょっと個人的にありがたくて、いつもどうしても PS5 はリビングに置かざるを得ないので、大きさ的にも。
うん、うん、確かに。
だけど、ちょっと作業部屋で遊びたいなって時にちょっと困ってたんですよね。
うん、
これができるのは個人的にありがたいのと、これをやってくれるのだったら、もうディスプレイもいらないので、
うん、
HDMI 出してくれて、自分の 4K ディスプレイにこう出力できるみたいなハードがあっても、ちょっと嬉しいなと思いましたね。
ああ、別途ハードが必要でもそれはあった方がいい。
うん、その作業部屋でやるときにリモートプレイに特化したもハードウェアみたいな、
うん
うん、とかがちょっと嬉しいかなと思います。あと個人的にちょっと気になったのがですね、これ本題ではないんですが、下の方に実はあの Bluetooth のワイヤレスステレオイヤホンも出すという、あ、 Bluetooth は明言してないか、ワイヤレスイヤホンが出すというので PS5 の音を聞きながらスマホの音も聞けるみたいなことがあるらしいので、
うん、
これもちょっと楽しそうですね。遅延もだいぶロスレスワイヤレスで落としてるっていうので、まあ、FPS とかは辛そうですけど、僕はそこまで FPS とかの、フレームが速いようなゲームとかあまり やらないので、ちょっと合わせて、まあ、なんだかに言いましたけど、多分これは買うと思います。
おー、はい、購入宣言。
もう2画面。
いくらぐらいなんですかね、これは。
これでもお高いんじゃないですか？最近、ソニーさんも割と値段にはもう手加減しないというか、先日もね、VR2、PSVR2 がまさかの本体で高いっていう価格になってましたし、
うんうん、
ディスプレイついてる分結構いいお値段するんじゃないかと思いますけどね。まあでも買います。はい、宮下さん、ゲームとかって終わりになります？
いやー、ゲームやらないんですよね。
うん。で、ほとんど PS5 とかも使われていない。
そうですね。うちにあるのも PS3 で止まってるっていう。うん、
それはだいぶ懐かしい。
はい、だいぶ前ですね。うん、
スイッチは使ってるんですか？
あ、すいません、スイッチ持ってますね。
ああ、よかったよかったよかった。
あの、
でもスイッチも古いもんね、うん、
動物の森のシリーズが好きで、
うん、
あれが新作出るたびにあのハードごと買うっていうのをやってるんで、うん、
あ、
スイッチはでも古いとはいえまだあの現役ハードウェアですからね。はい、
ああ、よかったよかった。
ちょっと PS5 は出てるゲームがパソコンでも結構遊びになってきてるから、割と最近割り切ってパソコンでやってる人も多いとは思うんですけど、まあ、ゲーマーからするとやっぱりね、やっぱテレビにつないでるのがすごい楽しいので。で、まあ、テレビだけじゃなく、こうやって、まあ、セカンドスクリーン的に面白いアップしてきてくれるので、個人的にはすごい楽しみな、2画面マニアとしてすごい期待しているハードでした。
うん、
はい、はい。じゃあ、ここまでで、はい、今週のウィークリートップ10でした。はい、はい、ありがとうございます。
それでは今週のゲストコーナーということで、宮里圭介さん、改めて、お話をお伺いしたいと思います。まずはあのちょっと自己紹介的なところをあのしていただけると。
はい、先ほどから何度も言ってますが、あのライターをやっております宮里と申します。ライターを始めたのが学生の頃から、大学院生だったかなの頃なんですけど、その時にちょうどあのパソコン雑誌、そのうち週刊になるパソコン雑誌の編集部にですね、大学の先輩がいまして、で、その人がまあアルバイト感覚でちょっと記事書いてみないって言われたのが最初ですね。で、その後、1年半ぐらいかな、くらいライターやってたんですけど、まあ、あの、大学卒業しなきゃいかんので、一旦やめて、 で、その後、普通に通信系の会社に就職しまして、まあ、でもそこで、そのままずっといたわけではなくて、やっぱり、まあ、ライターやりたいなっていうので、会社辞めて、で、またライターに復帰して、っていうのが大体、2000年前後ぐらいですね。で、それからなんで、なんだかんだで多分20年とか、
20年以上、
25年とか、なんかやってるんじゃないのかなと。
ちなみに通信系の会社で、職種としてはどういうエンジニアだったのか、はい、その営業系とかだったのかみたいな。
エンジニアです。
あ、エンジニアの方なんですね。
製品の基盤設計一つやったかなぐらいで、
うん。個人的な印象なんですけど、テクノロジー系のライターとかジャーナリストされる方って割とエンジニア出身の人が多いなっていう印象があって。う
ん、ああ、それはあると思いますね、うん。そもそも興味がないと追わないっていうのがあると思うんで。
私は全然完全に文系能だったので、ちょっとエンジニアから文章を書けるって羨ましいなってちょっと思ってしますけど、
うん、
両方できる、ま
あ、書き方が全然違いますよね、うん、ただ、
うん、
なんだろう、文章として面白くしようっていうのか、それともどれだけ情報を詰めてどれだけ分かりやすくするかとかいう方向とか、その辺がちょっと違うのが面白いですね。
はい、でその後、はい、入られたのが、まあ、アスキー、シューアスでやられてて、で、その後、エンガジェット。
まあ、ずっとフリーでやってるんで、
はい、
その辺はいろいろ他の雑誌だったりとかに書いてるので、そのうちの一つとして、まあ、エンガジェットさんでも、なんか、記事書かないって言われて、その時からやってたのが、まあ、今もちょっと引き継いでもらってる実験室のシリーズと、あと、古いメディアのものですね。あれを紹介していくコーナーっていうのは、エンガジェットの時からやっていました。
なる
ほど。じゃあ、それぞれ何年ぐらいになるんですか？そう、テクノエッジは去年からまだ1周年、なるかならないかっていうぐらいですけれども。
いやー、いつなんですかね。なんかね、特にここ最近、10年ぐらいがぐちゃぐちゃになってるんですよ。うん、
ああ。で、うん、エンガジェット時代のアーカイブってもう残ってないんで、
そうなんですかね。
それもちょっと残念なところですよね。
はい。割と変なことやらせてもらってたんで、
うん、
いつだろう、2015年ぐらいが一番古いのかな、エンガジェットだと。
うん、
なんで、あ、結構前ですね。
ちなみに手元に原稿とかってまだ残ってるんですか？その。
あ、全部残ってる。
エンガジェットところの。
はい。
ということは権利持ってるから、改めて、あれですね、リマスターと言い張って、載せてしまうの面白いかもしれないですね。
ただなんか写真の権利とかちょっと怪しいらしいので。うん、
あ、なるほど、なるほど。
なんで、それもあって、特に古いメディアの紹介の方は、そのまま持ってくるんじゃなくて、うん、焼き直しでもう構わないからやらないっていう話で。うん、
ああ
今またやって
る。じゃあ同じテーマであっても新規起こしでやってるということ
ですね。どうせなんかそんなに読んでる人いないだろうと思ってるんで。
いやいや、
そ
んなことないですよ。
人気記事ですよ。
はい、人気記事ですよ。このポッドキャストの前回前回かな、何回か前にランク紹介した時にも、USB の記事だったりとか、モバイルバッテリーがそのあたりでご紹介させていただいてるので、全然掲載いただいた記事は、まあ、トップ5で全然入ってくる人気記事ですね。
ありがたいです。
はい、ちなみに、はい、今回ゲストさんお呼びいただいたのですね、実はですね、読者の方から投稿いただいてまして、はい、はい、広島県のダスターポッドさんからですね、ロストメモリーズシリーズが好きです、懐かしんだりこんなドライブあったのと驚いたり、今度宮里圭介さんをゲストに呼んでいろいろ聞いてみてほしいですというご要望がありまして、
も
うこれね、我々読者の声をねどんどん反映していくメディアなので、速攻お声掛けしてもらいましてい
やいや、ありがたいです、
今日ゲストに来ていただきございました。はい、はい、
もう、
でも実際です、はい、先ほどから紹介したように、記事、掲載すると、ランクにもうどんどん上の方に入ってくるので、全然検索されずに、我々としてもすごく人気のコーナーだと思ってるんですけど。
はい、ありがたいですね。
はい。でね、この方がですね、相当、興味津々みたいでいっぱい質問もらってまして、どんなドライブやメディア持ってるのか、はい、どうやって入手してるのか、昔からずっと買い集めてた、持ってないものはメルカリでジャンクインと買ったりしてるのっていうぐらい、いろいろご質問いただいてるんですけど、で、ちょっと順番にいろいろ聞いていきたいんですけど、
はい、
まずその、ハホリンで。
ネホリ、ハホリ、ネポリン、ハホリンでいきたいと思うんですけど、
答えられるかな。
はい。まずその、どんなドライブやメディア持ってるのかで言うと、どのくらい今お持ちなんですか？
量で言うと、この前というかもう、まあまあ、これ後ろ見てもらえばわかるんですけど、
ね、
ドライブとか積んじゃってるんですよ。で、せめてメディアだけでも何とかしなきゃっていうのもあって、で、ちょっとメディアだけ一回片付けるために段ボールに入れてたんですけど、それで100サイズの段ボールを今のところ10箱以上になってて、どうしようもないなって、片付けもできないじゃんみたいな感じになってるんですけど、まあ、とりあえずそれがあります。ただ、全部違うメディアとかじゃなくて、うん、同じメディアを、被って持ってるとかもあるんで、まあ、種類的にはそこまでではないかもしれないですけど、ただ、数えたことがないです。
あ、ボリュームメディア、メディアは、はい、使ったものとか、ブランクメディアの新品とかも、いろいろ種類があるっていうこと
感じですか？あ、そうですね。基本的に今集めてるのが全部中古でしか集まんないんで、だいたい、使い古しのものが多いですけど、ただ新品があったら新品もなるべく手に入れるようにはしてますね。
うん、今メディアで10箱ぐらいっておっしゃってたんで、ってことはドライブ入れるともっと多いってことですよね。
はい、ドライブもっと多いです。ただ数的にはそんなにないんですけど、
でもドライブ大きさが大きいですもんね。
ええ、
しかも。
でかいじゃないですか。
昔のってなおさら大きいですよね。
そうなんですよ。で、しかもなんか状態のいい箱入りとかがあると、うん、ああ、状態がいい箱入りだと思って手に入れたりして。
完全なコレクターキスですね、もはや。
いやー、集めるのは好きなんですよ、うん、そういうの結局。
うん。すごい。それなんかハマったきっかけとかあるんですか、その。思わず収集したくなった理由みたいな。
まあ、そうですね。もともと、まあ、ライターやってるのもあって、知ってるメディアなんですよね。リムーバブルメディアっていうのが。で、使ってたのもありますし、で、最初はそんなに興味がないし、そもそも消耗品だと思ってて、集めるなんていうことは考えてないんですけど、その中でも、やっぱり、こう、なんだろう。一回出てすぐ消えてったみたいなメディアがあるわけですよ。
ありますね。
ハイ FD とか、そういうのがあるんで。
ああ、懐かしい、あったあった。
で、ふと振り返ったときに、あれ、そういえばないねって思って、
うん、
いや、じゃあちょっと欲しいよなって、まあ、なくなると欲しくなるっていう、このダメなパターンなんですけど、うん、っていうので、いくつか手元に残してたのもあるんですよね。で、FD 系だと、フロプティカルディスクっていうのとか、あと 2ED とかのメディアとか、
フロプティカルあったあった。
おフロプティカルといって反応がある人が少ないですけども、うん、まあ、そのうち紹介します。で、はい、あと、ソニーさんが CD 系で頑張ってた2倍容量の 1.3 ギガの DDCD とかは残ってたんですけど、
うん、
まあまあ、だいたい処分してなくなっちゃってたんで、で、まあ、振り返った時にやっぱり欲しいよね、と。もしくは当時欲しかったけど結局発売されなくて手に入ったかったものとかもあるんで、
うん、
特に欲しかったのはデータプレイっていう、なんだろう、500円玉ぐらいの大きさの光学ドライブなんです、うん、ドライブじゃないや、メディアなんですけど、そういうのもあって、で、10年ぐらい前ぐらいからかな、ちょこちょこと集め始めて、みたいな感じですね。
ああ、じゃあ、オークションサイトはもう豆に回ってるという。
もう豆に回って
る。キーワード決まってて。
もう登録して通知来るようにしてますね。
うん。うん、すごい。で、その時に戦う人とかいるんですか？
います、います、います。
でもなんか ID で分かるぐらいにいます。あ、またこいつだみたいな。
なんだろう、ジャンルじゃないや、物が違えばやっぱり人が違うんであれなんですけど、うんうんうん、これが欲しいけど、毎回この人入札してるっていうのは、大体3人とか4人とかいたりするんで、なんとなく分かります。
すげえ。もう今ね、連載2つお持ちいただいてるんですけど、
はい、
そのプロフィールがディスク収集家ってなってるんですよね。他の人たちはね、こうジャーナリストとかライターってなったところにプロフィールからしてディスク収集家っていう、もうすごい、もう明らかにこうね、オンリーワンのプロフィール
というか、丸以外はダメなんですか？
はい。
四角いのもあるじゃないですか。四角いのも四角いし。
まあ、基本的に何を集めるかっていうのが、いろいろ、自分の中でも条件決めるのが結構難しくて、
うんうん。
で、最初に決めてたのが、とにかくテープはやらんと。
うんうんうんうん。
で、基本的には丸くて回るものがいいなっていうのがあったんですけど、
うん、
ちょっと、ジャンル的じゃないや、なんていうか、うん、こう、 分類が難しいものも出てくるんですよね。
うんうん。
まあ、それはそれとして、またフラッシュメディア系のも、やっぱり面白いのもあるんで、うん、それもやりたいみたいなのがなっていくと、じゃあ、せめて自分で選ぶときの条件だけでも決めようって言って考えたのが、うん、とにかく PC かそれに準ずるものって、リードもしくはライトができるもの。
うん、
で、うん、メディアの単体で入れ替えができて、まあ、代わりが購入できるもの。みたいな感じで、うんうん、まあ、それだけは譲れないラインとして持とうと。
面白い。僕、そんな中でちょっと気になるのが、以前、その UMD も取り上げているじゃないですか。
はいはいはい。
UMD は、これはなんかゲーム機のメディアっぽいんで、リードはできるけど、ライトできない気がするんですけど、これはセーフですか？
それもちょっと難しいんですけど、うん、ただ、UMD ってゲーム専用じゃないじゃないですか。うん、
そうですね、
ゲーム機専用なんですけど、うん、映像があったりとかで、うん、
映像あったりしますね。
ああ、じゃあありかなっていう、あと丸くて回るしっていうのがあって、
あ、そうですね、実は丸くてもありますからね、中身だけ見ると。
そうなんですよ。
初めて見たけど、衝撃受けましたかね、この形に。
割と、うん、そうですね、なんでこの片面丸くしてんだろうみたいなね、いろいろ、四角くないのも結構びっくりしますもんね。
面白い。ちなみにこう今まで集めてきたメディアの中で、なんかこう愛着のあるメディアってあります？なんかこれ好きだったなみたいな、この歴史的なところも含めて。
愛着がある。もう後からどんどん調べて覚えちゃっていってるんで、うん、こう昔から何か愛着があったのかって言われると結構難しいですね。うん、ただ、やっぱり一発で消えてったもんは、愛着というかなんか印象が深い、ハイ FD もそうですけど、
わかります。なんか僕はなんか同じものを今感じつつありますからね。僕も消えていくテクノロジー。僕は、
ね、そう。
僕は世界を変えるテクノロジーだと思ってるのに、なぜかテクノロジーが先に消えていくっていうことがしょっちゅう起きるんで。うん、
ミダスタッチという言葉があるじゃないですか。触ると金にしてダメにしてしまう王様の話なんですけど、カイさんはテクノロジーにおけるそういう存在なんじゃないかなっていうことを言ってる人がいまして、僕なんですけれども。はい。まあ、それで連載をね、はい、書いてもらったりとかもしてました。
はい。
はい。
僕は、ディスクではないんですけど、どっちかというとメモリースティック系で言うと、僕はトランスファージェットというメディアが大好きでして。
ああ、いいですよね、トランスファージェット。
いいですよね。
あれもあれで集めちゃってますよ。
そう、僕もね、あれ、ほぼ全シリーズ持ってます。
あ、マジですか、すごいな。ちょっと今度見せてくださいよ。自慢してください。
カードとかアダプタとかも、iPhone 用アダプタとか全部買ったので。
おトランスファージェットのエヴァンジェリストでしたよね、はい。
トランスファージェット内蔵デジカメとかまで買ってましたからね。
さすが。ソニーさん頑張ってるんですけどね。
そうですね。今またちょっと X って形で、ちょっと別の使われ方してるんですけど、僕が好きだったこの、一般コンシューマーが使うメディアとしてはちょっとやっぱ姿を消してしまったので。
そうですね。うん、あれも、内蔵の SD とかメモリースティックとかあって、うん、で、マイクロ SD もあるんですよ。
うん。
ミディだったかな？マイクロだったかな？トランスファージェット。
SD はありますね。SD はありましたね。マイクロはあったかな？
うん、売ってないみたいなんですけど、発売されたかどうかわかんないんですけど、うん、ちょっとそれが、もう某個人サイトで出てて、去年ぐらいに手に入れましたね。
ま、いや、ミニは羨ましい。
ちょっと、今度自慢します。
自慢してください。ぜひ、ぜひ今度、最近もトランスファージェットの取り上げていただけると。
トランスファージェットでまとめてやりたいのもあるんですよね。
はい。はい、僕も浮かばれます。はい。
はい。で、一応僕も1枚用意してたのがあるんですけど、これってわかります？
MO ですか？なんだろう。
あ、さ、ん？サイクエストのやつですかね。
あ、さすがですね。サイクエストのメディアです。サイクエストってのは 44MB の、リムーバブルハードディスク
で。44MB。
はい。ギガではないですよ。
ギガではないですね。
で、これね、DTP とかやってる人たちの中で、こう、まあ、MO が流行るちょい前ぐらいに、結構使われてたもので、まあ、そこにこうメディアを入れて、印刷所に持ってったりとかもしてました。
すごいな。
1980年代かな。80年代終わりぐらいですかね。
こう今44メガで Google で検索したら、うん、ロストメモリーズが出てきましたよ。
そう。ロストメモリーズがちゃんとあるんですよ。
すごい。
サイクエストの。
うん、
いや、これ見て懐かしいなと思って、でもこれリアルタイムで分かる人どのくらいいるんだろうとか思って
そう、それがあるんで自分で書いてて楽しいんですけど、うん、もう誰が読んで楽しいんだろうって思いながら書
いてます。俺
そうです、これこそがエッジだと思うのでテクノでエッジですよこれは。
そう、サイクレストが出た時に、あの、うん、別にあの対抗するものとしてベルヌイっていうのがあって、はい、このベルヌイディスクもロストメモリーズで紹介される、ファイル13013で紹介してて、はい、まあ、これがね、ライバル関係がすごかったんですよね。
ベルヌイも今これ大きい方しかまだ紹介してないですけど、この後 5.25 インチでちっちゃくなったのもあるんで、はい、
うん、
それもそのうち紹介します。
そう、これアイオメガだったんですね。
そうですね、アイオメガ結構面白いことやってますね。
まあその後ジャズドライブもアイオメガですよね。
いや、
違いましたっけ。
ジャズもうね、サイクエストとどっちがどっちだか分かんなくなってくるんですよね、
うん、そうで、さっきのサイクエストのやつは、
うん、
あの動き出しのカクカクカクっていう音がねすごい特徴的で、結構大きな音がするんですよ、その動き始める時の音が、
うんうん、
でこれ大丈夫かなと思いながらあのいつも使ってました。
昔の機器そもそも音でかいですよねガコンっていう音が、
うん、そうそう、で実際読めなくなったりとかもしてましたし、ね、
まあ見ればわかるんですけど、思いっきりハードディスクですからね。
そうなんですよね、単なるハードディスクを入れてるという。
ドライブの奥とか覗くと普通にヘッドが見えたりするんで、そりゃなっていう、
うん、
う
ん、
これ収集方法でいうと、先ほどそのメルカリとかヤフオクとか見てるとかおっしゃったんですけど、はい、他にもあるんですかね。結構それだけだと結構限られそうな、もう業者から買い取るとか。
いや本当はね、あの、うん、業者みたいなところと仲良くしてみたいな方がいいかもしれないですけど、うん、まあそこまでマメではないので、
うん、
あとはまあ eBay とか見たり、
うん、
あと秋葉のジャンク屋さん、
ああ。うん
ですね、最近だとあの処分場とかビープとかあの辺が結構メディアとか置いてあったりするんで、
あ昔だとエレパとか湘南通商とか行ってましたけど、
そうですね、湘南とか、あまりでもメディアって扱われないんですよね、中古とかでも、
うん、まあそうでしょうね、だって普通に考えたら使う人いないですもんね、
そもそも違いが分からんっていうのもありますしね
でもそうか、もうジャンクみたいなので、なんか倉庫から出てきたから売るかみたいな感じになっちゃうところだと、もう探すのも大変ですもんね、そういうお店を。
そうなんですよね。
いや、すごいな。これ、ちなみに、こう、読者の人とかから送られたりとかないんですか？
あ、いや、
これ好きそうだから、友達とかから、これ好きでしょとか。
特にはそういうのはないですね。
もうここまで来ると、なんか博物館とか、作れてしまいそうな気はしますけど。
いや、だからそういう博物館があるじゃないですか。最近できたのがあるじゃないですか。
あ、そうですね。今度は遊びに行きたいなと思ってるんですけど。うん、
あそこですね。あの、ヒマナイヌ河合さんのやってるところ。
そうそうそう。
うん。
あれ、場所どこでしたか？有楽町とかでしたっけ？
確かに2箇所作ってらっしゃって、高円寺と大手町かなんかに確かあるはず。で、両方ちょっとコンセプトが違うのかな。
うん、
高円寺の方はスマホとかそんな感じだった気がします。
大手町の方がメディアっぽい感じになってる気がしますね、
うん、そら大手町行ったことないんだよな。いや、なんかすごいですね、そこでもうコーナーもらって置いとくぐらいできそうですね
なんか遊び行ってなさそうなメディアあったら、うん、じゃあ次持ってきますみたいな感じでやっても面白いかもしれないですね、
うん、
で普通だときっとわあの寄贈しちゃったら記事に書けなくなっちゃうだろうけど、なんかそれ以上にありそうですもんね。寄贈しても寄贈しても持ってそう。
大体なんだろう、最低でも2つずつ買うみたいな感じになってるんで、
うん、推し活みたいなことになってますね。聞く用、見る方、配布用みたいな。
まあ大体保存用と分解用みたいな感じで。
うんうん、すごいな。いやもうその一堂のそのメディアとドライブとかがこう一度に返してる写真とか見てみたいですね。
いや自分も見たいですね。
すごいな。ま
ずは片付けないとどうしようもないです。
うん。だってさっきの話だとその段ボール10箱分があって同じぐらいあるドライブとかあるとすると、はい、もう ちょっとした引っ越しの量ぐらいありますもんね。
いやもう本当引っ越しかなっていう状況になってますよ現在。
すごい。
でこれしばらく使ってないと焼きついちゃって張りついちゃって動かなくなったりするじゃないですか。でそういうのもちゃんと、生かしつつやってる感じなんですか。
いや胴体保存はもう諦めてます。
もう無理ですよね。
そもそも入手時点で使えるかどうかもわからないんで、ただ、
形があればいいっていう。
そうですね。実物は最低限持ちたいんで、でよくこういった古いメディアとかを紹介するウェブ記事とかちょっと検索すれば出てくるんですけど、大体どっかから拾ってきた写真で、なんか適当なコメントつけて、合ってるんだか合ってないことを、もしくは、まあ、時代が全然違うものを言ったりとか、MO の写真なのに MD データって書いてるみたいな。そんな風なんがいっぱいあるんで、まあ、それは絶対にやりたくないなっていうのがあって、必ず自分で所持するっていうのだけはこだわりでやってますね。
なるほど。
はい。
まあその結果が段ボール箱何箱っていう話になってるわけで。
あ、すごい。ちなみにですね、ロストメモリーズの話いっぱいお伺いしましたけど、はい、もう一つね、宮下さんにはテクノロジー何でも実験生コーナーを持っていただいて、こっちも、はい、大人気コーナーなんですけど、これものはあれですね、収集だけじゃなく、先ほどおっしゃったように分解もやってみるっていう、
そういう
ところで始まって、実験が、これもすごいですよね、この実験が。片っ端から細かく実験して、全部分解して裏を取るっていう。
そうですね、なるべく。分解はやりたいとこなんですよね、うん、中見ないと分かんないじゃんって思っちゃうので、
うん、どれだけ100均というか、
これもすごい通ってますよね。なんか、うん、こんなのあるんだってその勉強になりますもん。
そうなんですよね。
いつの間にダイソーこんなの出してんだ。
ダイソーさんがまたなんだろう、そういった電気物を結構なリスで変なもの持ってきてくれるんで、
うんうん、
えって見かけたらやっぱり、まあ、ダイソーで買うにしては高いわけですよ。
うんうんうんうん。
500円とか1000円とかするんで。はい、ただ、まあ、家に帰って考えてみると、いや、普通に安いよねっていう。
うん、
で、そうなると、じゃあちょっとどんなものか触ってみようってなって、どうなってんのこれってなると、まあ、いつの間にかダイソー買いよりが増えていくっていう話ですね。
うん、
やっぱダイソーが一番面白いですか？
うん、いや、
100円ショップいろいろあると思うんですけど。
他でも結構いろいろあって、
うん、
セリアとかでも結構面白いのあったりもしますよね。セリアだったかな？ちょっと忘れたんですけど、うん、もうずいぶん前なんですけど、最初に、うん、光学マウス、USB の、扱ってたりしたのがそう、そうで、ダイソーも扱ってますけど、その後なんですよね。
へぇー。
とかで、割と、あと、よくわからない USB の二分岐とかあったりして、
うんうん、
で、2個をいっぺんに充電できるとか書いてあるんですけど、何これって思って買って中見たら、ただの分岐だったっていう、うん、本当に。
いや、面白い。いや、正直、その、100円ショップとかで売ってるものとかって、やっぱコンビニもそうですけど、あんまりいいものじゃないと思ってる。その、プラスチックの、なんかスタンドとかあったらいいけど、ちょっと電化製品とか電子系を買うもんじゃないなっていう印象だったんですけど、ちょっとこの連載読んで、興味出てきましたもんね。あれ？意外といいんじゃないのっていう。この間の USB 3.0 のやつも面白かったですね。
あ、ハブ、うん、ハブですね。
ハブじゃないじゃんっていう。すごい面白かったです。これも確か先日この番組でランクインして紹介させていただいたんですけど。
おお。
うん、
あ。ちょうどランクに入る原稿書いてくればよかったですね。
あ、そんなコントロールできるんだったら、
それはぜひお願いします。
今、うん、適当に言いました。
いやでもこの手の分解ネタって昔からやっぱ人気ありますしね。
うん、
はい。私が以前勤めてた、ウェブメディアのところとかは、新製品ではとりあえず分解して、PV がものすごいみたいな、多分割と先駆者的な媒体だったんですけど、
はい。
その後今度、日経あたりが確か分解記事出して、日経は分解した後、元に戻してるっていうのでちょっと。面白かったです。元に戻すんだ、すげえな、みたいな。
でも元に戻せないっていうのも結構僕頻繁に見てます
から。難しい。もう今とかだともうちょっと難しいですよね。こういうその、
できませんでした。
USB ハブレベルとかだったらいいけど、しかも別にもう分解したい時点でダメですからね、戻してもね。使っちゃダメだからね。
まあ、そもそもこれ分解するときにケーブルがね、もげたりしてますし。
うん。もうこれはね、分解、宮沢さんに担当してるコーナーも、まず中を見ることが優先だから、全然元に戻すんですよ、ゼロだと思うんですけど。
ええー。
いやすごい、もうこのコーナーは、もう本当に驚きがいっぱいあって、すごい面白いですね。
まあ、あんまり人がやらんだろうとは思うんですけどね。
うん、
まあ、これも自分が楽しいからやってるだけって話はあります。
うん、このあたりのノウハウというか、正直分解だけだったら、まあまあ、誰でもできると思うんですよ。誰でもと言い過ぎですけど、ドライバーがあればできちゃうんだけど、中に入ってるものの、その回路の構造とか、意味を知らないと、そのコメントできないわけじゃなくて、そのあたりって、エンジニアとしてある程度蓄積された知識なのか、それもライターでこう20年間やってる間に学んでいったのかみたいなところで言うと。
もともと工作系とか好きだったんで、うんうん、昔から分解はしていたんで。
なるほど。
なんだろう、両方ですね。やっぱり中身が好きなのはあるんで。
うんうんうん、すごい。ちなみに、分解してみたいガジェットとかありますか？こうちょっと高くて手出せないけど、これ片っ端から分解してみたいとか。
いや、どうかな。高いのだとやっぱりね、自分がビビるんですよ。うん、例えば貸してくれて分解していいですよって言われても、うん、まあまあビビるわけですね。ただそれもパソコンだったらまだ大体分かってたりするんで、うん、それだったらまだ頑張れるんですけど、そうじゃないとそもそもビビって。分解したくない。あ、少なくとも自分で買えない値段は嫌だっていうぐらいで。
ああ、なるほど。貸し出し機というか、その、もう好きに分解していいし、もう直さなくてもいいよみたいなパターンでも、ちょっとやっぱり緊張します。
もう裏の意味を捉えようとしちゃいます。
なんか、なるほど。失敗した時の歴史的な責任を負いたくないっていう。うん、
それはあります。ただ、あと、分解しても自分が中分かるわけじゃないので、うん、全部が全部。うん、そうなった時に、ただ分解しておしまいになっちゃうんですよ。
確かに。
で、あと、
そうですよね、
もう、この前のちょっとやった、ノギスとかもそうなんですけど、うん、コントローラーみたいな IC 部分って、だいたい見えないんですよね。黒いモールドになっちゃってて、
うん。なるほど。
で、その時点で、あと線が出てるだけなんで、その時点で、何も面白くないじゃんってなっちゃうんですよ。
うんうんうんうん。
そういうような製品渡されて、じゃあちょっと中見てレビューできますかって言われても、いや、わかんないっす。確かに。
確かに。開けないとわからないから難しいですよね。
そうですね。
なるほど。
まあでも開け方が開け方でね、うん、いろいろコツがあったりで面白いんですけど、爪がどの位置にあるんだろうとか、隠しネジがだいたいこの辺にあるから、みたいなんとか。
うん、いいです。今度、分解をなんかライブ配信してほしいですね。今から分解しますみたいなのをただひたすら見るっていう。
ネジを開けてるだけのこう。
手元カメラ見てるだけでなんかみんなすごいときめく気がします。
ああ、そういうのも面白い
です。言葉はいらないというか、もう分解の作業を見てるだけで楽しそう。
工作系とかでもそうですよね。うん、なんかずっと削っていくのを見てるとか。
うん。今度やりますか、そういうリアルイベント。
まずあれですよ。トランスファージェットからやりましょう。
ああ、ぜひ、ちょっとトランスファージェット。
盛り上がった。トランスファージェット、
うん。まさかのトランスファージェットで。まさにでもね、ロストテクノロジーですから、あれはね。
もうね、
ロストメモリーですよ。
次世代出す出す言って、結局出ないっていうね。
うん
うん、
いやー、素晴らしい、
うん。あ、そう、一個だけ聞いていいですか？
はい。
紙テープはやらないですか？
持ってます。
持ってます。
テープもあるし、あと、
カード。
カードに、マイクロフィルムが入ってるようなやつとか、あったり、あと、まあ、フィルムもあるんですけど、フィルムはさすがにやらないかな。みたいな感じで、で、データが記録できて、取り外しが可能でっていう意味では、うんうん、まあまあ、テープでもありかなっていうのはちょっと思っています。やっていいのかなと思いながらは思って
ます。いやいや、やっていただきたいですね。僕、昔テレックスをこう読み取って、
はい、
で、つないだり、違ってるところを直して出力したりとかしてたことがあったので、
はい、
もうだいぶ1983年ぐらいの話ですけれども。
おぉ。
その時はね、いやいや、もう覚えてないんで、で、物もないしっていう。
あ、物送ります、送ります。
というのがありましたね。
いやー、いいっす、このロストメモリーズので扱うようなメモリーとかでなんかリアルイベントやってみたら楽しそうな気もしますね。もう割とそれだけで盛り上がりそうな気がする。
そう、自分でのメモリーがいつまで残ってるかよくわからないので、
う
ん、こういう形で残っていると非常に嬉しいです。
とかね、まとめて読めるところがあると面白いんですよねっていうのでやってるんで、
うん、まだまだ続くという、
はい、というかこれだけの在庫があるのでね、人ネタ切りの心配はなさそうなので
そうですね、200回300回ぐらいはいけると思いますんで、はい、うん、
素晴らしい
素晴らしい、ちょっと100回記念とかでちょっとイベントもやりたいですね。
そうですね、はい、面白いですね。
はい、はい、じゃあちょっと時間も迫ってきたので、
はい、
はい、ちょっと締めに松尾さんお願いします。
今週もテクノエッジサイトをお聞きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタはツイッターのハッシュタグ TH サイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午に、ライブ配信、その後ポッドキャストに配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで宮田さん、はい、宮田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。